小坂雄二の商売の極意と人間の科学。商売の極意、それは人の営みの秘密。人間の科学、それは商売に通ずる扉。ここでは学術研究と現場実践を併せ持った小坂雄二独自の視点から、あなたの仕事と人生に役立つ情報をお伝えします。
こんにちは、小坂雄二です。
こんにちは、三尾田悟です。さあ、ゴールデンウィークも明けましたが。
明けましたね。
小坂さんはどんな風に過ごされてましたか？
ゴールデンウィークね、
はい、
あのね、
そんな急に構えて、
いやいやいや、まあ、去年のね10月ぐらいから、
はい、
怒涛のようなスケジュールが、
うん、
もう4月の終わりまで、
ええ、
ずっと続いてたので。
小坂さんはでもいつもお忙しいですからね、まあ、まあ
そうなんだけど、うん、脳の中でずっと、はい、なんかゴールがない、
うんうん、
マラソンをずっと走ってるような感があった中、
はい、
ゴールデンウィーク、まあ、僕的にゴールデンウィークのちょい前ぐらいから、
ええ、
久しぶりに脳が開きまして、
あら、
こうなんか脳抜けしたっていうか、変な言い方、
脳抜けそう、マラソンからちょっと抜けられたような、
そこにゴールデンウィークだったのですよ。そしてゴールデンウィークは、
はい、
たまたまいろんなスケジュール、まあ、いわゆるエンタメ、エンターテインメント系のスケジュールを、
うん、
まあ、舞台とか、
はい、
こう早くからチケット売り出すので入れるじゃないですか、
うんうん、
これをずらーっと入れてたので、で、まあ、こんなに入れちゃうともう近づいてくるといけなくなるかもとか思いながら、
うんうん、
それをそうちょうどスケジュール的に抜けたもんだから、
はい、
全部いけて、
あのゴールデンウィーク中すごい演目が多かったんですけれども、
うん、
まさか小坂さんあれも行ったのかな、これも行ったのかなって感じですが。
そうなんですよ。
例えば、
まあ、一番そのゴールデンなところを言うと、
はい、
その前後にはまた映画館とかいろいろあるんですけど、まあ、ドゥービーブラザーズ武道館
数十年ぶりの来日公演と言われていた、
はいはい、次の日、
はい、
サンタナ武道館、
渋いすげ
ー。そして次の日、
はい、
ミュージカル雨に歌えば、
おいいですね、
素晴らしかったね、
はい、
そして締めに、
うん、
ポール、はあ、東京ドーム、
ポール・マッカートニー、
もうしかもワールドツアー最終日と、
すごいスケジュールでいきました ね、でも
素晴らしく、でそのままの流れで、
はい、
またゴールデンウィーク、まあ、後半っていうか、
うん、
まあ、普通の方はどっからゴールデンウィークっていうのか分かんないんだけど、
うんうん、
映画三昧してね、非常にこういい映画にサンドイッチされて、まあ、こんなにしかしね続かないじゃないですか、うん、だいたいポール、うん、武道館25日やってるでしょ、25日に武道館、はい、4月25日に武道館、うん、あ、武道館の人大変だなと、ポール、ドゥービー、サンタナよ
いや、まあ、そうですね、演目大きいの続きますからね、
なんかドゥービーの日に、
うんうん、
こう終わった途端になんかね撤収早い早い、
あ、もうすぐに
次の
サンタナに向けなきゃいけないか、確かにそう考えるとそうですね、
そう、
まあ、それに通うのも大変だと思いますけど、楽しんだんでしょうね小坂さん。
いやもう最高ですよね。
いいな、
やっぱね、まあ、これほどね、
はい、
続くことが珍しいので、
うん、
こんなに濃密に自分がどうしてもチケットを取ってみたいと、
はい、
でもしかすると、まあ、時々あるんだけど、
うん、
日にちが近づいてきたらやっぱり仕事のスケジュール的に行けないと、
うんうん、
で他の方に行ってもらうってことがあるんだけど、
うん、
撮りたいっていうほどの、まあ、コンサートだったり舞台だったりが、
うん、今
度連日っていうことないんでね、うん、本当にねゴールデンな、
そうですね、
やっぱりね、
いい行けましたね、はい、
このエンターテインメント、
うん、
特にこのリアルな、まあ、映画とこのリアルな舞台はもう欠かせないんですよね、
あ、
自分的に、
うんうん、
で改めてこれぐらいこの濃密に、まあ、映画から、まあ、映画そのドゥービーの週の前週末ぐらいから、まあ、美女と野獣あたりから始まってですね、こう映画館もかなり行けた
ん
ですけれども、
うん、はい、
やっぱその映画とか、
はい、
まあ、そのリアルなコンサートとか舞台、なぜ何がいいんだろうかという話をね、
はい、
ちょっとこの流れで今日 したいんですけども、
おうおうおうおう、
やっぱね、
はい、
これ三田さんも、
はい、
そういう世界におられるんで、
ええ、
分かる感じがあると思うんだけど、
うんうん、
まあ、一つね、やっぱああいうエンターテインメントの惚れ惚れするところは、
うん、
結晶なんですよね、あれはね、
うん、
なんかこう人知の結晶みたいなとこあるじゃないですか。
そうですね、
まあ、あらゆる関係者が、
はい、
あらゆる技術と経験等々を尽くして、
うん、
その一点に行くじゃない、うん、まあ、特に映画も私自分でもアマチュア時代撮ってて、まあ、それはもうハリウッドの大作なんかとは比べもなりませんけれども、やっぱりこう結構ね15分の8ミリ映画作るんだって結構苦労するんですよ。
そうですよね。
でそういう結晶なんだよね映画っていうのはね、
うんうん、
でリアルエンターテインメントに至っては、私20代後半の頃あの広告代理店でイベントやってたので、
うんうん、
結構自分もコンサートとかね舞台とかやったことあって、
はい、
で今度はそれってともすればその1日で終わっちゃう舞台ってあるじゃないですか、
うんうん、
でもその1日のために一番昔自分で経験した大きな仕事だと、自分がチーフディレクターだったんですけれども、その1日のためにほとんど1年やってたみたいなところがあって、
うんうん
う
ん
うん、でもそれあるじゃないですか。
ありますね。
ね
え、いやもう僕 MC という立場で、
うんうん、
あのエンタメ系のステージは必ず行くんですけれども、もう何年もかけてとか
ありますよね。
これはずっと僕の夢だったんですとか、
あ
のプロデューサーに言われて、
はいはい、
おーやべえどうしようって
なるよね。
責任重大だみたいな。
ですよね。だってその日に全てが結晶するわけ
です。そうなんですよね。
結実するというか、結晶するというかね、だからそのなんかねリアル、特にリアルなね、
うん、
エンターテインメントの持つその日のに結晶してる感が、ね、
はい、
だから特にそういう裏側を知ってたり自分でも作ってきた経験があるもんだから、
うんうん、
やっぱ一層思うよね。特にこのね、まあ、ドゥービーとかサンタナとかミュージカルとかポールとか、
はい、
もうあらゆる才能がそこに結集して生まれる世界じゃないですか、
うん、
でだからねこう人を魅了してやまないものがあるんだよね。
特に小坂さんが今回ご覧になって聞きに行ったラインナップはもう結晶、いろんな人の結晶でもあるし、数十年積み重ねてきた人たちのまた一つの結晶でもあるっていう。
だってルービーなんかもういくつなのって思うし、
本当ですよね。
いやまあそれを言うとポールは、
いやまあそうなんですけど、
人間なのっていう気がするじゃないですか。
いい意味でね。そうですよね、
ねえ、うん、だってもうあれですよ、6月で75だそうで、
わお、
もう神だと思うね。でなんかこうね、まあ、ビートルズソング、うん、最近よく歌ってくれるじゃないですか、
はい、
まあ、ポールエスカイアのインタビューに答えてて、
うんうんうん、
やっぱ最近近年のコンサートであのビートルズソングを歌う理由、
うん、
いやそれはやっぱりある時思ったと、
うん、
やっぱ自分だってストーンズのコンサート行ったらサティスファクション聞きたいよね
真理ですな。
真理ですよ、
うん、
だからやっぱりそりゃそうだよねっていうのある日思ったみたいな、う
ん、
回答があったんですけども、
はい、
そのもう珠玉の名曲たちって、
うん、
これその後ねこうカラオケなんかで歌いに行くと、
うん、
クレジットが出ると、
うん、
1960何年とか書いてあるわけ。
そうなんですよね。
60何年だよって、
はい、
いやまたその時にポールの神感がよくわかるよね。
うん、そうですね。
60何年に書いた曲がこんなに今なお新しいの、
うんうん、
何なのっていう。
そうなんですよね。
そしてそれを堂々と歌い上げる彼らの、
うん、
力って、まあ、今宮本さんおっしゃったようにやっぱりそのコンサートにまたいろんな才能が結実してるだけではなくて年月も結実しててさ、
うん、そうなんですよね。
なんかその結晶感というかね、
はいはいはい、
これがねたまらないなと思う。
あの小坂さん羨ましがってはいますけれども、まあ、そこまで大きなコンサートに行けてないんですが、僕も美女と野獣にすでに2回行っています。
2回行ってるんだ。
よ
くこの忙しい中にねえ、ゴールデンウィーク仕事だろうと思う
けど。いやまあそうなんですけれども、
仕事柄
あれもでも本当20年以上前の名曲を全部使いつつ、
使いつつ
アニメでしか再現できなかった世界を
ようやくこの技術でね、
ようやく時代が追いついて、
うん、
全てを現実のもののように再現しつつファンタジーに見せてくれるって、あれも
結晶化されてるんだね。
H の結晶、
あ、まあ、本当そう思う、
ね、
本当そう思う。いやすごいと思うね。だからそういうね、なんかこうごまかしが効かないっていうか、
うん、
いい加減じゃない結晶化されたものに、
うん、
なんかこう人ってより心打たれたいんじゃないかっていう気がとってもするんですよ。で今、
うん
うん、まあ、よく言われてるように、例えば音楽でも、まあ、CD を昔、まあ、もっと古い時代レコードですけど、それを売ってなんぼから、今それはだんだん無料化していってるけど、
うんうん、
ライブで稼ぐみたいな形になってきてるじゃないですか、うん、でそれも単にビジネスモデルとして、まあ、 音楽データの方が無料化していくからライブで稼がなきゃいけないっていう事情とは別に、うんうん、なんかその結晶化されて、うん、しかもリアルコンサートになると体感覚あるでしょ、う
ん、ありますね、まあ、
映画も映画館で見ると体感覚あるじゃないですか、うんうん、このなんか結晶を体感するみたいなね、うんうん、でこういうことでなんか魂が振動するみたいなね、うん、そういう体験をね人が今望んでるんじゃないかっていうかそういう方向に世の中が動いていってると私は思うんですよ、
ね、なるほど。
でポールの、はい、ポールのコンサート、まあ、今回他の日に行ってないんで、うん、単純に比較はできないんだけど、うん、まあ、千秋楽じゃないですか、はい、あの、まあ、私が行った日がね、うんうん、でサプライズ演出でサイリウムを全部の椅子にくっつけて、うんうんうんうん、平住の時に追ってくれみたいなのがあってですね、でドームのねあの人の数で、うん、一気にヘイジューと歌い始めた途端にみんなおーっともう慌てておるじゃない、うんうんうん、まあセットリスト知らない人は僕も知らなかったから慌てておるわね、ブワーっと会場が多くなった時の、うん、あの鳥肌感はねこれやめられないと思うみんな。であれは何なんだって言った時に、はい、その全てが結晶してる、うん、ものすごくレベルの高い時空間の中にもう一つそこで一体感ってのが入ってくるでしょ、
うんうん、
その一体感というのは一緒にそこの場にあの席を同じくした同じコンサートの会場に来ている人たちとの一体感だけではなくてなんかそのねその結晶に一体化してる感があるのよ、
うんうんうん、
でその圧倒的な体験っていうのはねなんかこれが今の世の中の中で非常に人に望まれているある何かではないかというね、
うんうんうんうん、ある程度のことまでならじっとしてても見れたり聞けたり
そうなんだよ、ね、
しちゃいますもんね。
そうなんです、そうなんです。である程度のなんかその共有感であったり、うん、まあ、例えばジブリさんの有名なアニメなんかがテレビでやると、うん、アダプタなんかさ、うんうんうんうん、なんかある時間にみんななんかバルスとか言うじゃない
です
か、あれザーッとみんなツイッターでさ、やってるじゃないね、うんうん、まあ、ニコ生中継みたいに、うんうんうん、ああいうのである種のこう一体感は持てるじゃないですか。
そうですね、
まあ、それはそれで多分ああいうことを多くの人たちが好んでやるってこと自体が、うんうん、まあ、実際にこう SNS の流星自体がある種の一体感を望んでるとは思うんだね。
なるほど、相反するものではないような、
でも全然相反してないと思う、
動きなんですね。
そうそうそうそう、むしろ SNS のテクノロジーによってその人が今希求している一つの大きなポイントであるその一体感みたいな、誰かとつながってる感っていうのもそこにあると思うんだけど、なんかそれ究極ですよねあれは、
うん、
あのポール、ね、東京ドーム、ヘイジュード、
はい、
まあ、究極だったと思う。
そうですね、
でなんかそこに自分がいるということの、うん、なんだろうね、圧倒的なちょっとぶっ飛んだ言い方かもしれないんだけど、
はい、
なんかいるんだ自分はここにという、うん、なんか世界に抱かれてる安心感、そういうものがね
ぶっ飛んでないっすよ。
ぶっ飛んでないっす、
素敵ですよ。
なんかその今のエンタメに人々が老いも若きも惹かれていく何かがあるように思う、うん、
そっか。
でなんかちょっと前の話ですけど、アニソンの、
はい、
アニソン好きなので、うんうん、アニソンのライブ行った時に、うん、
はい、
こう、まあ、ロボットの歌しか歌わないと思う。
好きそうですね、
水木の兄貴とかね佐々木勲さんとかが、はい、ロボットの歌うんですけど、うん、まあ、こうスタンディングのフロアで聴いてる人たちはもうみんなね振りやるんですよ一緒に、
うん、
だけどみんな友達ってことじゃないじゃないですか、
うんうんうん、
ああいうもののなんかすごいやつですよね。
う
ーん、あの何があってそのポール・ヘイジュード、
はいはいはいはいはいはい、そっか。僕もクラブ DJ やるんですけれども、
うん、
やっぱりみんなが好きな曲をみんなで踊ってる時、それは一個それも一つの一体感ですし、なんか結晶されたものの力を借りてるのかなと今改めて感じます、
ね、みんなが好きな曲ってやっぱりエンターテインメントとして結晶されてるので、
うんうんうん、
だからこう多くの人の心を打つじゃないですか、うん、だからみんなが好きな曲じゃないですか。
そういうことですよね。
もうそれはもうヘイジュードから、
うん、
もうマジンガー Z に至るまで結晶されてるわけですよ、
うんうん、
そういうところにねがなんかあるなというのが、まあ、なんかゴールデンウィークにゴールデンな、
はい、
こう日々を過ごした中で、
うん、
なんかふと思うことですね、うん、
いや素晴らしく充実されていたんだなと思うと同時に、自分の中でちょっとまだもやっと 言語化できなかったものが、うんうん、一つ理由が見えた気がします。
特にね、宮田さんはね、それの近い、こう分かりやすく近い仕事についておられるので、うん、まあ、ある意味どんな仕事でも多分世の中の一つの読み解きとして、こういうその今日の結晶と体験と一体感みたいなね、うんうんうん、ものはキーワードになってると思うんですけれども、はい、まあ一層いい体験を生み出していただければと。
はい、ちょっとエンタメの見方も少し変わってくるかもしれません。はい、ありがとうございます。それではここでお知らせです。各地で開催中のワクワク系マーケティング実践会体験セミナー、ワクワク系マーケティング説明会、次の開催は東京開催が5月17日水曜日と6月12日月曜日、横浜開催が5月29日月曜日、福岡開催が6月23日金曜日、名古屋開催が7月5日水曜日となっています。まだ受付は開始されておりませんが、8月には札幌開催も予定されています。詳細お申し込みは小坂さんのホームページ、小坂雄二 .com をご覧ください。小坂雄二の商売の極意と人間の科学、ここまでのお相手は
小坂雄二と
三尾田悟でした。
小坂雄二の商売の極意と人間の科学、Presented by Oracle.